おはようございます。土曜日の朝を迎えました。午前7時半を回ったところです。この時間帯、土曜日のこの朝の時間帯にお伝えするっていうことが結構多いかもしれません。誰もいない、まだね、家族が起きてくる前のリビングで、テーブルの前にポツンと座って喋り始めました。実はね、7、8回目の喋り始めなんですが、全然出だしがダメでね、こんな風になってしまっています。で、あんまりのんびりしていると上空カラスが飛んで鳴き始めるっていう土地柄なので、きちんとね、この回で終えたいと思います。我が家の前にはささやかな公園があります。本当に小さい公園なんですが、そこでもね、この季節を感じます。1週間ほど前に咲いたあの拳の、あの綺麗な白の拳の花、それがもうほぼ散りました。その散った地面には、まあ、雑草なども生えているんですが、つくしがね、もう数えきれないほどね、顔を出していました。10センチ15センチぐらい、あのつくしがね、今年もパーッとね、一面に、まあ、それほど広い公園ではないんですが、地面にね、ああつくしが出たな、春が来たなっていうふうにね、感じています。道行く人は あんま気がつかないようですけれどもね、今年もつくしが見事に、顔を出しました。そしてすぐそばに、その周辺に桜の木があります。これにもね、あの桜の花が何輪か、花びらを花を広げました。その桜の木は実は20年ほど前に私が、ウォーキングをやっている時に、小さな桜の、ね、苗木のようなものを、ね、道端で発見して見つけて、それとってちゃっても大丈夫だなという状況の場所にあったんですが、それをね、ちょっと引っこ抜いてきて、その公園にポンと植えてみたら、ダメかなと思ったら根付いて、見事にね、桜の花をつけるような、そんな木になりました。植物って強いですね。で、黙って公園に木植えちゃいけないのかもしれないんですけども、ごめんなさい。でもね、立派な桜の木になってまいりました。そんなところにもね、春を感じます。もうすっかり春めいていて、毎朝まずストーブをつける、あるいは前の夜にセットしておいて、朝になったらストーブがついている状況にするっていうのが日課でしたが、今朝はね、もうストーブいらずの朝になりました。確実に春が来た。でもね、毎回ここ数週間というかね、お伝えしています、やっぱりね、この新型コロナウイルス、この心配がまだまだ世界、中にね、覆いかぶさっていますよね。成果がね、日本に来ました。前回のエピソードでもう、成果がギリシャからアテネから日本に来ているというふうに誤った情報をお伝えしてしまいましたけれども、あの時点ではまだアテネにありました。そしてつい 2、3日前に日本にその成果が届いています。で、日本に届いた成果が、まもなく日本国内をね、巡っていくわけですけれども、盛大なね、聖火リレーは行わないということになっていますが、国立競技場にあの聖火が灯るのか、いつ灯るのか、微妙な状況ですよね。本当に予定通り、計画通りのスケジュールにはなかなか乗りそうもないなという状況になっていてね、残念だなというふうに思っています。無理やりやってしまうということが少しでもまだ可能性があるんでしょうけどね、難しい状況になりました。そういうね、この新型コロナウイルスに関連して新聞にはね、いろんなの大小の記事が載ります。3、4日前に目についた記事がありました。うなぎパイ製造停止、製造お休み。あの静岡の名物、もう静岡だけではなくて、もう日本全国で有名なうなぎパイ、あれがね、製造を一時やめるという情報が載っていました。売れ行きがこの病気の騒動で落ちている。でもう在庫はいっぱいある。通常通り作り続けているともう在庫が溜まりすぎてしょうがないということで、一時製造を中止するという記事が、小さい記事が載っていました。ねえ、本当全体の中からすれば大きな出来事ではないのかもしれないんですけれども、寂しいなというふうに思う記事がありました。そしてもう今はね、いろんな動画等もいろんな人が使っていてね、手の洗い方、こうにしましょう、石鹸をこう取って、手のひら、手の甲、指の間、付け根とかね、 いろんな人が動画を、アップして、手の洗い方はこういうふうにして清潔を保ちましょう、コロナウイルスから自分を守りましょうという動画などもありますが、ユニセフがね、2週間ぐらい前に発表していました。全世界人口の 40%、 およそ30億人は石鹸で手を洗えるという状況、環境にないということなんですね。水道のようなね、浄水道のようなきれいな水が出るわけでもない、そんなものもない、ましてや石鹸などもない、で丁寧に洗うようなそんなね、状況には全くない、水も石鹸も、ないっていう状況が地球全体の人口の 40% もいるっていうのはね、衝撃的ですよね。洗いたくても水も石鹸もないという状況ですからね。この新型ウイルスの、この病気、いつとどまってくれるんでしょうか。本当にね、その時が来たらいいな、早く来ないかなというふうにね思います。さて、ガラッと話を変えます。皆さん、嫌いな言い回し、嫌いな言い方っていうのありますか。もちろんね、国によって、生意気ですね、国際的な番組みたいに言っちゃってますが、いろんな言葉がありますよね。私もね、結構そういう好き嫌い、言葉について、言い回しについて好き嫌いがある方かなというふうに自分で思ってます。たくさんあるんですが、そのうちの一部です。ここ、そうですね、10年ぐらい、あるいはもうちょっと短いかもしれないですね。よく聞かれるような表現に、何々してもらえると嬉しいです。っていうのはね、話し言葉でも、それから文章の中でも、結構ね、聞くようにあるいは見るようになりました。何々してもらえると嬉しいです、あるいは何々していただけると嬉しいです。この言い方ね、とっても丁寧のような優しいような響きになります。何々してもらえると嬉しいです、これはね、さっきも言いましたが、10年前にはあまり聞かなかった言い方です。当時というかね、以前は何々してください、よろしくお願いしますっていう言い方か、何々してもらえるとありがたいですっていう言い方を使っていたというふうに思います。それがね、いつの間にか何々してもらえると嬉しいですっていう言葉がね、はびこってきて、私ね、これが非常に嫌いでね、とってもへりくだっているようでいて、丁寧なようでいて、なんとなくね、してもらえると嬉しいです、嬉しいですっていうのはとてもね、幼稚な表現だなという気がしていて、なんかね、気に入らない言葉になっています。もちろんね、世間の人いっぱい使っているし、それは絶対ダメというわけではないんですけど、何々してください、よろしくお願いします、あるいは何々してもらえるとありがたいですっていう表現の方が私は好きですね。してもらえると嬉しいです、流行ってるようにね、みんな使ってますけども、私は嫌いです。同じように、一方で何々従っている自分がいる、何々したいと思っている自分がいる、私は何々と思う、でも一方でこうこうしたい自分がいる、ね、自分がいる、あるいは何々したい自分もいる、でこういうのね、結構流行っています。なんかそういうふうに言うとね、かっこいいみたいな勘違いをしてるんじゃないかなってね、私は思ってます。なんか考え方が偏ってるでしょう。でもね、好きじゃないんですよ。何々したい自分がいる、何その言い方、かっこつけんだよというね、それ聞くと思います。状況によってはその表現がピタッとはまるような場面もあると思うんですけれども、なんかな、回りくどいし、かっこつけやめようよというふうに思います。じゃあどういうふうに言うのかっていうとね、何々したい、でも何々とも思いますって言った方が分かりやすい、何々です、でもこういうふうにしたいっていうふうにも考えます、なんかもう一人自分がいて、自分はいろんな人格を持っていて、いろいろ考えていて、こういうふうな自分もいるんですよっていうふうにね、なんか言ってるようでね、そういうふうな言い方をするともっともらしく聞こえるっていうような、なんか勘違いがあるような気がしてしまいますね。何々したい自分もいて迷ってしまいます。何やお前、何人いるんだっていうね、思います。かっこつけの表現っていうのはね、ぴたりハマるところで使うとわかっこいいと思うんですけど、そうでないところで、頻発されたり、しょっちゅう使われたりすると、それ違うぞっていうね、思う方なんですね。 皆さんの好きな言葉、嫌いな言葉どうでしょうかね。今嫌いな言葉言い回し2つ紹介しました。実はねたくさんあるんですよ。逆に今手をポンと叩いてしまいました。逆にね、好きな言い回しとか言葉というわけではないんですが、言葉ですね、好きだなっていう言葉がねたくさんあります。これもね結構あります。好き嫌いが激しいんですよ。で、好きな言葉一つはね、ひたむきという言葉です。ひたむき、聞いたことあると思います。ひたむきに生きる、ひたむきに何々に取り組む。辞書を調べてみると、ひたむき、忍耐強く一途に打ち込む様子。いいですよね。忍耐強く一途に、ね、真面目に一生懸命取り組む様子、これがひたむきです。でね、このひたむきという響きも好きだし、漢字にするとこれどういうふうに書くかご存知でしょうか。直角の直、ね、直っていう字に向くはもう、ね、方向の向ですね。北向き、左向き、自分に向いているこっちを向くのね、向くという字です。直向き、直向きと書いて、直向きと書いて北向きというふうに読むんですよね。その北向きという響き、ね、聞こえ方といい、この字の、字面っていうと言葉は悪いですが、直向きと書く、そして下向きと読ませる、この、ね、字から来る感じも好きだよね。自分はそうはできない、でもね、ひたむきに生きるとか、ひたむきに取り組むっていうのがね、この字といい、響きといい、大好きですね。お前はひたむきか、いや、そう言われると下向いちゃいますって、ダッドジョークのようなことを今言ってしまいましたが、で、ひたむきっていう言葉は好きです。だからね、普段しょっちゅう使う言葉でも何でもないんですが、そういう言い方、この言葉自体がねとっても好きです。もう一つ、まっとうに、ね、これもね、まっとうに生きるとはね、お前もっとまっとうになれよっていうようなことで、使われる言葉です。日常会話で頻繁に登場する言葉ではありません。何々を全うするの全うとはまた違う意味の全うです。人生を全うする、あるいはその仕事をやり遂げる、全うするっていう、全うとは全部の全と書いて全うっていうふうに、いう表現がありますが、それとは違った全うの方です。これもね、まともな様子、真面目な様子ということで、全う、全うにっていう言い方をします。これもね、響きといい、字といい、好きです。字の方はね、まっとうは、真実の真、ね、真実の真に小さい図に当たるという字、まっとう、ね、まっとうに、これがね、先ほどのひたむきと同じように好きですね。ひたむき、まっとう、お前とかけ離れているかもしれません、でもね、なんか好きなんですよね。そういう言葉に、出会ったり、字として文章にを見つけたりすると、ピタッとハマっていると、わあいいな、好きだなっていうね、思ってしまいます。もうその言葉だけを取ってみてもね、まっとう、ひたむき、大好きな言葉になります。はい、自分の嫌いな言い回し、言い方、それから好きな言葉をね、ほんの一部分ですけれども紹介しました。たくさんあるんですよ、ことでですよね。さて、ここでお知らせがございます。日本語を大切にしたい、スロー&ポライトジャパニーズ、これで、ポッドキャストを今行っています。そして並行してかなり前から、ブログ も持っていました。ブログもももも、すもももももももみたいになってますね。ブログも持っています。これも FC2 ブログで、日本語を大切にしたい、スロー&ポライトジャパニーズ、これ、ね、ブログもあったんですが、そちらの方をね、閉じさせてもらうようというふうに思っています。あちらもね閉じます。そこにね、コメントを送ってくださったネイトさん、アメリカのネイトさん、それから稲荷慎之助さん、ね、コメントをねいただいた方が2人いらっしゃいます。ありがとうございました。新しいブログの方も作りますので、できたらそちらの方に何か送ってくれたらね、ありがたいです で、あの拍手の方もね、そのブログにはいくつもいただいております。コメントくださった方お二人、それから拍手をポチッとやってくださった方、ありがとうございました。そちらのブログは閉じることにいたします。新しくシーサーブログの方で、ブログをもうすでに始めています。まだ、完全に出来上がっている状況ではないんですが、今引っ越し作業とかいろんな、ね、整備をやっています。こちらの方も後日また紹介したいと思います。新しいシーサーブログも同じ名前です。日本語を大切にしたい、スロー&ポライトジャパニーズ、同じ名前で、始めています。こちらはね、もう音声がそのブログについているという作りになっています。そっちの方でまた真相回転というか、リニューアル回転をしようと思いますので、そちらもよろしくお願いします。はい、今日はすっきりと20分を優に、まだまだという状況で終えようと思います。カラスが鳴き始める前に土曜日の朝話し終えることが今回はできそうです。内容があったかどうかは別にして、冒頭で言う言葉、出だしの言葉を変えようかなと思ったら忘れてましたね。ひとしきり季節の挨拶があって、そこでいつもの言葉に行こうと思ったんですが、忘れていた。だから短いってこともあったんでしょうかね。日本語を大切にしたい第91回です。これは感動する、それは疑問だし納得できない、そんな思いを今日は冒頭の決まり文句を忘れてお伝えしてまいりました。でもね、聞いてくれて本当にありがとうございます。ということで、変なもう前後しちゃったり、もうバラバラになったんですけども、いつものことです。開き直って終わりにしたいと思います。今回はこの辺で失礼します。聞いてくれて本当にありがとうございます。大切 .japanese@gmail.com。こちらのアドレスにもメールをください。もう2月22日以来、メールは一通も届いておりません。くどいな、またこれを言ってしまった。でも、さ、お待ちしてます。聞いてくれて本当にありがとうございます。心から感謝します。では91回目終えます。いい春が来ますように。 To be continued。